新約聖書にある神の御言葉をお読みして、その時証しをいたします。ヨハネの手紙の1第1章1節から4節までお読みいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。以上であります。本日は宗教改革という歴史上の出来事を記念する、そのような礼拝とともに、この信仰教会の創立を記念する、そういう礼拝でご奉仕させていただきます恵みを、感謝を申し上げたいと思います。伺いましたところによりますと、この信仰教会は1906年10月28日に創立をされました。もう間もなく120周年を迎えるわけですね。正確には117年目の創立記念の時となりました。なぜ創立記念の時が10月28日だったのか、それが不思議で、昨日松村長老に伺ったのですけれども、その記録によりますと、必ずしも宗教改革に合わせてこの創立をしようとしたわけではないようでありますが、神様の不思議な導きの中で10月28日に創立をする。そしてその数日後、10月の31日が宗教改革の記念日になったわけですね。それは神様の導きの中であったわけですけれども、なぜこの信仰教会が創立したのかというのは、宗教改革の精神に基づいた教会を建てたいと、そう願われたからでありました。その意味でまさにこの宗教改革の記念日とともに創立を記念するというのは、誠にふさわしいことであろうと思いました。宗教改革の精神とはそれでは何でしょうか。それは一言で言うならば、神の言葉を大切にする。神の言葉の上にのみ真の教会は立つ、そういう確信ではないかと思います。そのことにつきましては、後ほど礼拝の後ですけれども、講演の方で詳しくお話をすることができるかと思います。この礼拝におきましては、それではその神の言葉とは一体何なのかと、そのことを今朝は、今お読みいたしましたヨハネの手紙の1、第1ヨハネというこの手紙の冒頭の部分からお話をしたいと思いました。このヨハネの手紙というのは、皆様方がよくご存知の通り、ヨハネによる福音書という、ヨハネという名前がつく文章がいくつかございますけれども、その福音書を記しましたイエスの使徒ヨハネ、十二使徒のうちの一人ヨハネとおそらくは同じ人物であろうと思われます。全部でご章からなりますこの短い手紙、しかしこの手紙につきまして、宗教改革者でありましたマルティン・ルターという人はこういうふうに言っています。これは極めて優れた手紙である。沈み込んだ私たちの心を浮き上がらせることができる力を持つ。それはヨハネ独特の書き方で、 実に美しく、また優しくキリストを私たちに指し示している。こんなふうにルターは書いているのですね。本当に私たちが沈んでしまうような、そういう心をこの手紙を読みますと浮き上がってくるという面白い言い方をしています。沈み込んだ心を浮き上がらせる力を持っている。それはヨハネ独特の書き方ではありますけれども、実に美しくまた優しくキリストを私たちに指し示しているのだと彼は言うのです。同じく宗教改革者のジャン・カルヴァンという人はこんなふうに言っています。この書簡というのは12人の中でもキリストに最も愛された使徒ヨハネ、そのヨハネの精神を見事に表している。そして彼は私たちをキリストへと結び合わせるのだ。これも面白い言い方だと思います。もちろんイエスは十二使徒たち一人一人を愛されましたけれども、福音書によりますと、とにかく自分が一番愛された、イエス様のから私が一番愛されたと、こういうふうに自認しておりました。そのヨハネがイエスに愛されたというその心を持って、この手紙を私たちもまたこのイエスキリストに結び合わされるように、そのようにして記した書物だというのです。短い手紙ではありますけれども、まさに真珠のような、そういう輝きを放つ手紙ではないかと思います。実際上この手紙を読み進めてまいりますと、必ずしも理解がしやすい手紙とは実は言い難い。非常にこの何と言ったらいいんでしょうか、理路整然というよりは同じことが繰り返されていく中で、ヨハネは少しずつ少しずつ私たちの心の中にその言葉が染み込んでくるような書き方をしているのですね。しかしルターやカルヴァンが言いましたように、そのヨハネの精神というものはこの手紙の冒頭に実によく表されているというふうに思います。ヨハネが私たちに伝えようとしておりますのは、ルターやカルヴァンが言いましたように、まさにイエス・キリストその方です。で、そのイエス・キリストを私たちに伝えようとしているのですが、あえてヨハネはイエス・キリストという言葉を冒頭には持ってきません。命の言葉、命の言葉を私たちはあなた方に伝えたいと、こういうふうに書いているのですね。なぜ命の言葉という言い方をしたのでしょうか。パウロはいつもイエス・キリストという名前を最初に持ってきますけれども、ヨハネは命の言葉と、それをまず最初に持ってきているのですね。これが非常に独特なやり方だと思います。一つにはもちろん、この手紙を書いた時にもはやイエスは地上にはおられなかったからです。そしてこの手紙を読んでいる人々もまたおそらくはイエスをこの目で見たことがない、そういう人たちだからでしょう。したがって彼らが読みまた聞くのは言葉なのですね。言葉なのです。けれどもそれは命の言葉である、そうヨハネは表現しているわけです。この命の言葉こそが私たちすべてにとって、とりわけイエス・キリストを信ずる教会にとってなくてはならない言葉だからです。ではこの命の言葉というのは一体どういう特徴があるのでしょうか。あるいはその言葉はどういう目的へと私たちを促していくのでしょうか。そのことをこの短いところから今朝は学びたいと思いました。このヨハネが言うところの命の言葉の第一の特徴と、それは一節にございます。初めからあったということです。 ヨハネが伝えようとしている命の言葉は初めからあった言葉なのですね。これは皆様方よくご存知の通り、同じヨハネが記しましたヨハネによる福音書の冒頭と同じです。お開きにならなくても結構ですが、ヨハネ福音書の一章、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、そして言葉のうちに命があった、その命は人間を照らす光であった。このようにヨハネが書いている言葉のことです。万物はこの言葉によってなった、そしてその言葉のうちには命があった。それは聖書の一番最初の書物創世記が天地創造を描きますときに、神が光あれとおっしゃった、その神の言葉によって光があった、そのようにして一日一日神の言葉によって作り出されていく世界が描かれますね。あの時の言葉のことです。あの万物を創造なした、また万物を生かしめた、その命が、万物に命を与えるその言葉が初めにあったというのです。命の言葉です。その命の言葉をヨハネは今からあなた方に伝えたいと、そう言っている。ちょっと私たちには想像しがたいかもしれませんが、聖書が伝える神の言葉というのはそういう命を伝える言葉なのですね。つまり聖書の言葉はしばしば私たちの心にとって益がある、私たちの人生を生かす、そういう言葉というふうに私たちは受け止めると思いますが、ヨハネはもっと壮大なビジョンを持っています。私たちを生かすこの命の言葉は万物を生かしているという、そのように根源的な初めからあった言葉である、万物を生かしてやまないその命が今私たちが聞こうとしているこの言葉の中にはあると、そういうのですね。今日はとっても美しい秋の日です。阪神電車でまた阪急に乗り換えてきましたけれども、車窓から本当に美しい海も見えましたし、六甲の山も見えました。なんでこんなに自然は美しく輝くんでしょうか。それは神の命の言葉によって成り立っているからです。神の命の輝きです。神の言葉によって作られるっていうのはこういうものなんですね。こういうふうに輝くんです。こういうふうに美しいんです。神の命が美しいからです。神の命は光だからです。そのような言葉によってあなた方もまた美しく輝いてほしいと、そういう願いがこの命の言葉という言い方には込められているのではないかと思います。二つ目に、この命の言葉の特徴は、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものなのです。面白いですね。言葉を伝えるんですが、その言葉というのは私たちがこの目で見て、よく見て手で触れて、そのようにして伝えていくものなのです。単に精神的な、あるいは空想上の理念上の命なのではない、まさに具体的な 体を備えたという意味での具体的なリアルな命であるということ、もちろんそれはイエス・キリストというお方、そのイエス・キリストという目に見える現実の中に肉体を取られた神の言葉を指しているわけですね。それはまさに人格的な言葉なんです。人格的な言葉なんです。血の通う、あるいは体温が伝わってくるような、そういう言葉なんです。単に耳で聞いただけではありません。目で見て、しかもよく見て、間近で見て、実際に手で触れた言葉なんです。ヨハネはその時の感触を覚えているでしょう。イエス様の胸に寄りかかったヨハネは、そのイエス様の体温を覚えているでしょう。そして自分の耳元でお語りになったイエス様のその言葉の力、温かさ、抑揚、その感じを、感触を彼は覚えている。その意味で生きた言葉なんです。単なる文字ではない、死んだ言葉ではない、生きている言葉なんです。ヨハネにとってはイエス・キリストというお方がお語りになった言葉というのは、本当に紙の上に書かれている言葉なのではない、私たちの思いの中に命になっていく、そういう言葉だということ、それをあなた方に伝えたいとヨハネは言うのですね。まあ、今日もこの礼拝はオンラインで中継されているとは思うんですけども、私はオンラインを決して否定するものではありませんけれども、でもオンラインは好きではないんです。その理由は、最大の理由はここにあります。人格的な言葉にならないからなんです。オンラインでは耳で聞くことはできるかもしれません。画面で見ることはできるかもしれません。でも触ることはできません。その体温は伝わらないんです。そういう人格的な言葉を伝えると。それがイエス・キリストの言葉であって、今、ヨハネがあなた方にも伝えたいと願う生きている言葉なんです。聖書の言葉は従いまして、私たちの人間の心を奥深くから突き動かす力です。その感情さえも燃え立たせる力です。そしてやがて私たち一人一人の人生を、この世界を作り変えていく力を持つ言葉です。それはまさに再創造すると、再び創造し直すという、そういう神の言葉の力でもある。まさにそのような生きた言葉を、命の言葉をあなた方に伝えると、そうヨハネは言っているのですね。3番目に、それは言葉であるがゆえに知性が伴います。学ぶということが必要になります。その言葉には意志があります。そして感情があり、心があります。まさに神の心が、神の生きた心がこの言葉には表されている。私たちの知性も感性も全てをかきたてるような、そういう言葉として私たちに迫ってくる。それがヨハネがここで言うところの命の言葉ということではないかと思います。ではこの命の言葉は何を生み出すのでしょうか。その命が向かう先の目的とは一体何でしょうか。この言葉を伝えることによってヨハネは何を願っているのでしょうか。大きく二つのことがございます。それは三節、私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。これが第一の目的です。交わりを生み出す、 この命の言葉は交わりを生み出す、そういう言葉なのだということですね。交わりと訳された言葉はコイノニアというギリシャ語でありますけれども、どっかで聞いたことがあるかもしれません。そういう交わり、それは何よりもまずこの命の言葉そのものであられるイエス・キリストと私たちとの交わり、御父と御子イエス・キリストとの交わりですね。しかしまた同時にそれは私たちとの交わりと、ヨハネが言いますように私たちとの交わり、単に個人主義的なそういう人生を作り出すのではなくて、この命の言葉を受け止めますと、この命の言葉を私たちが信じて歩み出しますと、そこには共に歩んでいく仲間たちが生まれてくる、そういう交わりが作り出されていく、そのような言葉だということですね。交わりというのはあまり一般には使われない言葉ではないでしょうか。私も初めて教会に行きましたときに、この交わりって言葉が一体何だろうかというふうに意味が分からなかったですね。教会の独特な言葉だと思います。聖書が言う交わりというのは単なる人間関係ということではありません。単なる集まりという意味ではありません。そうではなくて、この言葉に生きる者たちの共同体です。したがってそこにはありとあらゆる人たちが、さまざまな違いがありますけれども、この言葉によって導かれた人たち、この言葉に心打たれた人たち、そういう人たちが共にいる、その命によって生かされていく。パウロはそれをキリストの体というふうに言いました。同じ命が通うからです。同じ命が通うからです。そういうキリストの命に生かされている共同体、信仰の共同体、それが聖書でいうところの交わりということなのですね。その同じ命の言葉に生かされる信仰共同体を生み出していく、私たちはもうすでにそういう交わりを持っていますけれども、さらにそこに多くの方々が加えられてくること、そしてこの交わりの中で共に生きていく一つの神の家族が作り出されていくこと、キリストの体が成長していくこと、そのことがこの命の言葉を伝えることの目的だというふうにヨハネは言っているのでありますね。もう一つの目的があります。それは4節、私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。この命の言葉は喜びというものを生み出していく、喜びというものをもたらしていく。この言葉を聞く者たちにとってもそうですけれども、この言葉を語る者たちにとっても喜びをもたらす。しかもただの喜びではありません。満ち溢れるようになる喜びです。溢れてしまう、もう隠しておけないという、そういう喜びをもたらす。それがこの命の言葉が持っている力なんですね。なぜこの命の言葉を聞くと、あるいは語ると嬉しくなるんでしょうか。喜びが溢れるのでしょうか。それはこの言葉に神の愛が詰まっているからです。この命の言葉というのは神の愛の言葉だからです。私たちを愛してやまない、その神の愛の愛を伝える言葉だからです。愛されて悲しくなる人はいないですよね。自分のことが本当に大切にされて塞ぎ込む人はいないですよね。むしろ塞ぎ込んでいた私たちの心を解き放していく、そういう力を持ちます。それが愛の言葉です。ルターの言葉で言うならば、沈み込むような、そういう心を浮き上がらせる、ウキウキさせるような、そういう言葉だということです。 ですから、この命の言葉は学べば学ぶほど私たちは嬉しくなります。喜びがあふれます。語れば語るほど私たちの思いは喜びで満ちていきます。そういう性質を持っている、それがヨハネがこの手紙を通して語ろうとしている命の言葉だということでありますね。万物を生かし、そしてとりわけ神がその形に作られました私たち人間を生かしてやまない言葉です。また言葉そのものが生きている言葉です。神の心が、体温が伝わってくるような、そういう言葉、この命の言葉をヨハネは伝えようとした。この命の言葉を聖書という書物は私たちに伝えている。そしてこの命の言葉をヨヨの教会は伝えてきたのです。その命の言葉によってこの信仰教会は生まれたのです。今日に至るまで117年間命の言葉はこの教会を導き続けたのです。私たちはこの命の言葉を今日もなお、21世紀を迎えました今日もなお、いえ今日だからこそ語らなくてはいけないのではないかと思いますね。今日ほど言葉があふれかえっている世界はない、時代はないのではないかと思います。今日も電車の中ずっと参りましたけれども、若い人たちだけではないですね。もう最近は中高年の人たちもずっとスマホ見て過ごしてます。若い人たちはもう朝から晩までもうスマホなしには生きていけないですね。そこで語られている、そこで書かれている言葉にずっと触れて一日を過ごす。そんなにも言葉があふれているのに、なぜ孤独な人たちが絶えないのでしょうか。こんなにも言葉があふれているのに、なぜ若い人たちは生きることを諦めてしまう、そういう人たちが後を絶たないのでしょうか。本当の言葉に触れていないからです。本当の言葉に触れていないからです。画面を通して字は見ているかもしれませんが、人と顔と顔とを合わせるということをしていないからです。自分のことを本当に心配してくれて、本当に大切に思ってくれて、本当に愛して言葉をかけてくれる、そういう言葉に接していないからです。恋人たち同士でさえもスマホで会話するんですよ。親子でさえもそうなんですよ。そんな言葉は人を生かしません。人に愛など伝えられません。人を生かす言葉っていうのは人格的な言葉なんです。そのように人間の心を動かす、本当に私たちの与えられた命というものを書き立てるような、そういう言葉を残念ながら耳にしてはいないのではないでしょうか。そしてそのような命の言葉を神は私たちにお与えになろうとしたのですね。もし神様が私たちを救おうとなさるならば、神は全能です。何でもできになります。ですから神様は天上にいらっしゃってただ命令をすればよい、人間を救おうとされるならば天上から命令だけをすればよかったのではないでしょうか。なぜわざわざ神の言葉は地上に来られて、この世界に来られて肉体を取られたのでしょうか。人格的な言葉を伝えるためです。命を与える言葉を伝えるためです。弟子たち一人一人に触れて、あるいは弟子たちが触れるような、もう目の当たりにできることが、することができるような、そういう神の心が肉体をとって、体をとって、 弟子たちに毎日毎日語りかけた。時には一緒に食べ、一緒に時を過ごす。そういうイエスの人格を通して神の心は弟子たちの心を捉えたのです。蘇られましたイエス・キリストもまた肉体を持っておられました。その肉体を持った復活をしたキリストと一緒に歩んでいる弟子たち、そのキリストの口から出る言葉を耳にしていた弟子たちの心は燃えたんですよ。肉体を取っていたからです。亡霊ではない、お化けではない、単に心に語っただけではない、一緒に歩んでくださるそのキリストの言葉に彼らの心は燃えたのです。そういう言葉なんです、聖書の言葉というのは。そしてそういう言葉を私たちはこの世に向かって伝えていかなくてはいけない。そういう言葉を聞いたことのない人たち、自分のことを本当に愛したという、愛してくれているような、大切に思ってくれているような、そういう言葉を耳にしたことのない子どもたち、若い人たち、その人たちに私たちは伝えなくてはいけません。あなたのことを本当に愛してくださっている方がいますよと、本当にあなたに生きてほしいと思っている、そういう方がいますよと。どこに？ここにいます、ここにいます。その方の言葉はここにあります。そのことを私たちは伝えてまいりたいと願うのです。そして信仰教会という教会がこの場所にあって、そういう命の言葉を語り続ける教会であってほしいと心から願っています。お祈りしましょう。私たちの命の言葉であられる主イエスキリストよ、あなたは神の御子でありながら、私たちにそのあなたの愛を、体を持った愛を、そして体温が感じられるような愛を私たちに伝えるために肉体を取られました。その生きた言葉をあなたからいただいた者たちが世々にわたってこの言葉を伝え続けてまいりました。そしてその言葉によって不思議と心導かれ、励まされ、あなたのもとへと導かれた者たちがここにございます。どうぞ主よ、あなたの命の言葉が私たちのうちにあって燃え上がることができますように、まさに喜びにあふれるようなその言葉に生かされていることの幸いを私たちが日々感じることができますように、そしてそのような幸せを一度たりとも経験したことのない多くの人々に、とりわけ若い人々に、神様、あなたがこの命の言葉を語りかけてください。そのために私たちを、この信仰教会をあなたがお持ちくださいますように切にお願いをいたします。尊き御名によって祈り願います。アーメン。